聖書の御言葉に聞きます。新約聖書にある神の言葉に聞きます。ガラテヤの信徒の手紙第5章の16節から26節です。私が言いたいのはこういうことです。霊の導きに従って歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。肉の望むところは霊に反し、霊の望むところは肉に反するからです。肉と霊とが対立し合っているので、あなた方は自分のしたいと思うことができないのです。しかし霊に導かれているなら、あなた方は律法のもとにはいません。肉の技は明らかです。それは姦淫、猥褻、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、怒り、利己心、不和、仲間争い、妬み、泥酔、酒宴、その他この類のものです。以前言っておいたように、ここでも前もって言いますが、このようなことを行う者は神の国を受け継ぐことはできません。これに対して霊の結ぶ実は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。これらを禁じる掟はありません。キリストイエスのものとなった人たちは肉を欲情や欲望もろとも十字架につけてしまったのです。私たちは霊の導きに従って生きているなら、霊の導きに従ってまた前進しましょう。うぬぼれて互いに挑み合ったり妬み合ったりするのはやめましょう。おはようございます。新たな主の日の朝を迎えることが許されました。この1週間また、私たちにキリストご自身の恵みが備えられています。そのことを信じて私たちは歩みを、していきましょう。さて今日の聖書の箇所に一番最初のところにこういう言葉があります。霊の導きに従って歩みなさい。これはまあ最初の16節のことにあります、御言葉です。そして終わり、今日の箇所、聖書の箇所の終わりの25節にはこうあります。霊の導きに従って生きているなら、霊の導きに従って前進しましょうと、まあ、こうあるわけです。最初と最後に霊の導きという言葉が繰り返されています。ですから、まあ、ここに今日の聖書の箇所の主題はこの霊の導きであるということがお分かりになっていただけると思います。しかし一体この霊の導きに従う、霊の導きに従って歩む、あるいは霊の導きに従って生きるというふうにここにありますけれども、これは一体どういうことでしょうか。何だろうと思いになりません？一体霊の導きに従って生きるとか歩むとかってどういうことですかということをやっぱり問わずにはおれませんし、そのことが一体私たちとどう関わって、今日の私たちとどうそのことが、まあ、つながっているのかということに心を向けたいと思うのです。さて今私たちが読んでおりますのはガラテヤの信徒の手紙の5章の御言葉であります。この5章の2節からキリスト者の生活ということについて語られているわけです。そして、キリスト者の生活というものが一体どういう風であるのかということがですね、語られておりますのがこの5章のこのから6章にかけてであります。その中で今日の聖書の言葉は、私が言いたいのはこういうことですというふうに一番最初には記されています。こういうことですというのは、実はこれ前の言葉とつながっているんです。前に語っていることを言い換えている言葉です。もう一度新しい仕方で新しい視点からこのことを言い換えると、こういうことです、私が言いたいのはこういうことなんですと、なかなか伝わりにくいことを語っているためでしょうか。私、要するに前のことをもう一度ここでこういうことを言いたいんだと、 ということを言い換えている言葉なんですね。じゃあどことつながっているのかというと、それは13節です。あなた方は自由を得るために召し出されたのです。ただこの自由を肉に罪を犯させる機会とせずに、愛によって互いに使えなさいですね。このことを言うとしたら、言い換えるとしたら、こうなるというふうにして語られて、そして霊の導きに従って歩みなさいと語られているのです。自由を与えられて、キリストによって自由を自由に召されて、そして愛によって互いに使い合うということと、この霊の導きに従って歩むということは、一つ言えることはつながっているということです。そして5章の7節のところに、こういう言葉が出てきます。あなた方はよく走っていました、走ってました。そして、これはこの言葉はですね、私たちの信仰生活っていうものがランニングに例えられているというふうに言っていいと思います。そして今日の箇所では、霊の導きに従って歩みなさいということで、今度は、ウォーキングに例えられているわけです。ランニングもウォーキングもですね、共通点があるんです。それは目標に従って歩んでいくということです。目標に向かって走り続けるもの、あるいは歩み続けるものだということです。そういう継続的な運動、目標というものがあって、そこに走るなり歩くなりしてこう目指しているのが信仰生活であるということです。で、そういう歩みをしますときに、またあるいはそれをそうやって走っていくときに、その道を支えて導くものがある。信仰者の歩みが間違った方向に行ってしまうときに、その歩みを修正してくれるものがあるということです。そういう歩みを目的に導いてくれるものがある。それが聖霊、この霊の導きということだということです。で、ある人が、ここでこの霊の導きということがどういうことかということについて、こういう言葉を語っています。そのまま書き抜いてきました。こんな言葉です。読みます。これは一体何なのかということですが、端的に言えば、自分の外側から自分に与えられる力です。これが、端的に言えばっていうのは、要するにこういうことだった。自分の外側から自分に与えられる力、これが霊の導きだというふうに言っていいと一言で言います。そしてさらにこう続けます。この人は、あるいは上から、すなわち神から指し示される事柄に従うこと、それが霊に導かれることと言ってよいでありましょう。あるいは力を持って人格的に私たちに望んでくださるお方、それが霊に導かれるということです。私はこの説明はとても分かりやすいと思います。私たちは、それぞれに生まれながらにして与えられている、自分に与えられている能力というものがみんなあります。あるいはまた人生の中で身につけさせられてきた知識というものや経験というようなものもあります。で、そうしたものは、無意味なものじゃなくて貴重なものです。大事なものでもありまして、そういうものを持って私たちが普段の日常生活を送るということは大切なことです。しかしですね、私たちが信仰の旅をする、その信仰の旅が目的地に到達するまで、信仰の旅っていうのはするわけですよね。神の国が到来する、そしてその神の国を受け継ぐまで、私たちはこの旅を続けていきます。そしてその時に、その旅を、そうやってこう旅をするっていう時に、導きというものがないとこの旅は全うできないわけです。つまり、この信仰の旅をするってことにおいては、私たちの能力、私たちの力や、あるいは知識や経験というのは、この信仰の旅を全うするということにおいては、役立たない。 そういうところがあるわけですね。信仰の旅ですから、日常の生活は日常の生活で、そういう知識や経験や自分の力とか賜物とかね、能力とかそういうものは用いることできますね。けどね、この信仰の旅を全うするっていう時、自分の力でっていうふうにしてはこれちょっとできないわけですね。聖書っていうのは私たちの信仰の始めについてこういう言葉を語っています。こういうことから考えていくと分かるかなと思いますので、少しその話をします。信仰っていうのは私たちが自分で自分のこう知恵や能力や知識や経験といったもので、こうイエス様が主であるってことをそれによって見出した、自分で見出したっていうのと違います。そのスタートについて聖書はこう言っています。聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えない。これは第一コリントの12章の3節の御言葉です。皆さんイエス様は主であるというふうに告白してるじゃないですか。どうしてですかっていうことなんです。それは頭良かったからですか、なんか特別な経験があったからですか。そうじゃないんですよね。そうじゃなくって、神様が憐れんでくださって、聖霊を与えてくださって、私たちがイエスがキリストである、このイエス様が私たちの十字架、私たちの罪のために十字架にかかってくださった救い主であるということを信じるようにしてくださったわけです。これは聖霊の導きであるということです。それが聖霊によらなければ誰もイエスを主であるとは言えないっていうことなんです。で、そうやって信仰のスタートが、なされたわけです。そしてこの聖霊の導きによるということは信仰のスタートだけじゃないんです。これを私たちがゴールにこう、ランニングであれマラソンであれですね、あるいは歩いていくであれ走っていくであれ、この目的地にゴールに到達する時までも、実はこの聖霊の導きがないと、聖霊の導きによらなければそこに行くことはできないわけですね。で、そうじゃないと私たちは道を誤ってしまうし、正しい道を歩むことはできませんし、疲れ果ててしまうわけです。で、要するに始めも途中も全部そのことを必要としているわけですね。ところがですね、初めは聖霊によって始めても、そこからの旅がどうしたことか人間の知恵や力や経験によってなされるということが起こってしまったわけです。それがガラティア教会の問題だったわけですね。ですから3章の13節には、あなた方は霊によって始めたのに肉によって仕上げようとするのですかとあるわけです。霊によって始めたっていうのは信仰のスタートラインのことですね。ところがその途中ゴールに着くまでは肉によって仕上げようというのですか。で、これは私たちにも起こりうることなんですね。私たちの信仰生活は聖霊の導きによって始まった、上からの力が働いて十字架のキリストを見出し救い主と信じ癒らすようにされたんです。そのように始まった信仰生活はその後も終わりまで聖霊の導きが必要なんです。で、そのことを聖霊の導きによって歩めという言葉で、パウロはここで語っているわけですね。言い換えますと、これは私はこう言っていいと思うんです。神の恵みによって歩めということ。自分の力じゃ歩めないよって。で、パウロはこの霊の導きというものが、自動的に与えられるものではないんだってことをよく知っていました。霊の導きに預かるって言うんですけど、私たちが祈り求めること、上からの導きを切に求めるってことが、
この中に含まれているわけです。この私たちの側の求め、その求めに応えてくださって導きというのを与えられるわけです。私たちが自分の力、人間の力にではなく神により頼む、つまり、怒ると御言葉に熱心に耳を傾けてですね、その御言葉に示された神様の御心に従って生きることを祈り求めることが起こされるわけです。でそのようにして聖霊なる神様の導きを私たちを絡め取るようにして、与えられていくわけです。一方通行や、自動的っていうんじゃないんです。聖霊の導きっていうのは、そういうものです。そういう聖霊の導きが与えられているんだから、それによって歩めということです。またこれは一旦与えられたら、もう要するに言い換えるとね、もう聖霊の導きっていうのは一旦与えられたらもう自動的にもうこれ取り去られないよっていうんじゃないんです、ね、最後まで与えられ続けるっていうもんじゃないんです。 生元なんですね。神聖なんです。ずっと先まで取っておくこともできないわけですね。ですから絶えず新しく、その時その時これを与えられていくっていうことが必要なんです。でそしてそれをこう与えられていって歩んでいくっていうのが信仰生活なんですよってことなんですね。でそしてそのように絶えず求めていかなければならないのは、そういう新鮮であり、こう生ものなんだということと、そういうことだけじゃなくて、もう一つより重要なことがあります。それは何よりも肉の欲望や肉の望むところ、肉の技とここで呼ばれているような力が私たちの間で働いているからです。これは私たちの外で働いているだけじゃなくて、私たちの内でも働いています。でこの肉の力ですね、でこれは神様から私たちを引き離す力です。霊に対抗する力です。霊と対立する力です。でそれが肉です。そしてこれは全ての人間、私たち人間に誰にとっても避けがたいことです。つきまとってくるわけです。そしてこの肉というのは、言葉で読むと、肉っていうとこの肉ですよね、こう肉体みたいな、でそういうことだけ考えがちなんですが、そうじゃなくって、この聖書における肉とは神から離れた人間の存在全体を指します。要するに精神は違うということじゃないんですね。肉体の欲望だけがここで問題になっているんであって、人間の心とか精神は違うっていうんじゃないんです。これ肉体も精神もともに、私たちを神様から引き離そうとするものを私たちの体って持っているわけですね。でそして、そう言って自己中心に生きるように私たちを導こうとするわけです。そしてこれが私たちを悩まします、苦しめます。そして、これは、ある種の喜びみたいなものを私たちにもたらすことだってありますけども、それは束の間です。そしていずれにしてもこの肉の欲望、肉の力は霊とは異なる方向に強い力で私たちを導いていきます。そして神様から引き離していきます。そしてそのような肉の力が私たちに働きかけ、それが私たちにもたらすものが一体どういうものなのかということが19節から21節まで今日の聖書の箇所では、語られています。肉の技は明らかです。それは姦淫、わいせつ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、曽根みってずっと続いていますね。でこれが肉の技っていうふうに呼びかけられています。御言葉はここで私たちの生活の現実を語っております。で肉と霊が対立し合ってうごめいています。そして二つの力が働いて、一方は神様に仕せようとして、もう一方は神様から引き離せようそうとしています。肉というものと霊というもの、肉というものはある人が古い人っていうふうに言い換えました。古い人って、つまりこの肉っていうのは古い人だと、生まれながらの人としての人間、その存在そのものです。そしてこの霊っていうのは新しい人って言って言い換えてみたら分かるんじゃないかって言ってます。いずれにしても、この霊なる私と、そして肉なる私っていうのがせめぎ合っているわけですね。 で、まあ、パウロはこういう板挟みの状態にある人間のことを繰り返し語った人です。まあ、最もよく知られている御言葉の一つがローマの信徒への手紙の7章の18節から25節です。ここをちょっと今日は読んでみたいと思います。ローマの信徒への手紙の8章7章の18節からここにこういう言葉があります。私は自分のうちには、つまり私の肉には善が住んでいないことを知っています。善をなそうという意思はありますが、それを実行できないからです。私は自分の望む善は行わず、望まない悪を行っている。もし私が望まないことをしているとすれば、それをしているのはもはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのです。それで善をなそうと思う自分にはいつも悪がつきまとっているという法則に気づきます。内なる人としては神の律法を喜んでいますが、私の五体にはもう一つの法則があって、心の法則と戦い、私を五体のうちにある罪の法則の虜にしているのがわかります。私はなんと惨めな人間なのでしょう。したいことができんと、私は苦しんでると言ってるわけです。肉と霊がせめぎ合ってるってことですね。内なる人と、苦しんでるってことですね。せめぎ合ってる、葛藤があるってことです。戦いがあるっていうわけです。これはとても苦しいわけです。自分で、そしてそこで、それでね、そういうものを抱えていて自分で対抗することができないわけですね。そして知識とか、その自分の経験っていうのはそういうものの中では役立たないわけですよね。だからこそ信仰者は苦しむわけですね。そしてそこで起こることがあるわけです。そこで起こるのが霊の導きによって歩むということなんです。つまりここで間違っちゃいけないことがあります。葛藤があったらダメですよっていうことではないんです。あなたたち葛藤があれば、信仰者にありません、神の国を受け継ぐことはできませんみたいなことが言われているのではないんです。そうじゃなくって、葛藤がないといけない、戦いがないといけない。でそしてその戦いの中で自分がどうにもならないっていうことを私たちは気づかされるわけですね。自分の力じゃどうにもならないっていうことを気づかされるわけです。そこで祈るってことが起こってくるわけです。御言葉に聞くっていうのもそういうことの中で起こってくるわけです。実際の私たちの生活は、現実はどうなってるでしょうか。霊によって自分はいつも勝っているということができる人は、おそらく誰一人としてこの中にいないと思うんですね。むしろ霊において負けてばかりだと、肉に負けてばっかりだと、自分はもう肉の中に生きてどうすることもできないけれども、また肉に任されても対抗する思いが全くないというわけではないじゃないでしょうか。で、二つの間で揺さぶられながら、戸惑いながら、迷いながら、悩みながら生きているというのが私たちであります。そしてパウロはそのことを17節で、あなた方は自分のしたいと思うことができないのですと言っています。そしてこのことが重要だと言ってるんです。こういう現実の中に生きてるってことを知ってるんです。パウロは決して、こういう肉の思いがあって葛藤があったらその人は信仰者じゃない、失格だと言ってるんじゃないんです。大切なのは戦いがある、戦いをしているということです。そしてそのことの中で霊の導きに頼っている、自分の力に頼って生きるのではなくて生きてるってことです。カルバンという人がいますね。宗教改革者のカルバンはこういうふうに言いました。誰も戦わずして霊的に生きることはできないって。これすごい言葉です。誰も戦わずして霊的に生きることなんかできないんだってことなんです。 今日の御言葉はこの戦いしてるかって戦うことをやめてないかっていうことを、まあ、言ってるとも言えるんですね。で私ね、まあ、こういうこと思うんですね、まあ、現代の今の日本の社会でいや世界で問題になっていることがあります。それは原理主義ということです。皆さんも ご存知だと思うんですね。イスラム原理主義のこと、あるいはこの原理主義というのはですね、イスラム教だけにあるんじゃないんです。キリスト教にもあるんです。もともとキリスト教から始まったと言われています。キリスト教そのものの中に原理主義っていうのがあるんだと言います。そしてこの原理主義っていうのが今の現代の世界を席巻していってる、そう言ってもいいんです。それはイスラム教徒だけの問題じゃないんです。キリスト教の中にも入っちゃってる。例えばカルトというものがありますね。あまり名指しすることでふさわしくないかもしれませんけど、モノミノ党とかエホバの証人とかっていうのもカルトですね。で人たちにこのが一つの原理主義なんです。でもそれだけじゃなくって、この原理主義っていうのは宗教だけじゃなくっていろんなところにこう影響を与えていて、人間を原理主義化しちゃってるっていうのが現実、今の日本、世界なんだと。そういうふうに言ってもいいんです。で村上春樹という人がいますが、この人短編の中でこの原理主義っていうのを取り上げています。ある新興宗教を題材にして取り上げてるんですが、彼はその書物の中でこういう表現してるんです。ドーナツ化現象だと。ドーナツっていうのは真ん中がないんですね。私ドーナツ好きですけど、ドーナツっていうのは真ん中がないわけです。でつまり人間も同じようになるんだって言うんです。魂の真ん中がなくなっちゃうって、これが原理主義だって言うんです。そしてこの原理主義の特色をあえて言うと、私はこういうふうに言ってもいいと思います。悩まないってことです。葛藤しないってことです。戸惑わないんです。今日のような聖書の箇所は実はキリスト教というものがどんな人間を目指しているのかということを表しているんです。それはもう肉が完全に勝っているとか霊が完全に勝っているとかっていうんじゃなくって、こうなんて言いますよね、これ本当に葛藤している人間の姿なんですね。もうどうしようもないって、肉に肉の誘惑がある、でどうしようもないって、でそこで神様に頼って生きている。でもね、原理主義ってのはね、悩まないんですよ全然。それに陥った時、ものすごい強い確信を持って生きていくんです。そしてでも実は目がトローンとして、その人自身の魂が消えちゃってるんですね。そしてそこに生きるっていうことは、実はキリスト教っていうのは求めてないんです。聖書っていうのは葛藤して悩んで苦しんで、そしてそのことの中で生きていくんです。それが地上の歩みなんです。そしてそこで神様は私たちに聖霊を与えていてくださるんですよと。でその聖霊の導きに預かって、ああいう葛藤しながら葛藤の中でも歩んでいきなさいって言われているのが今日の聖書の箇所なんです。ガラティアの信徒の手紙の立法主義の問題っていうのは、言い換えると私は原理主義の問題だと言ってもいいと思うんですね。で彼らはもう悩むの嫌になっちゃって、もう悩む、葛藤しないで生きようとしてたのかもしれません。もう自分たちはもう本当に他と違うんだみたいなですね。だけどそうじゃないんだということなんです。今日の聖書の言葉でね、実はとっても大事なのは、最後に一番最後にですね、この今日の御言葉の最後のところにですね、こうあるんですね。うぬぼれて互いに挑み合ったり妬み合ったりするのやめましょう。ある人はこういうことを言ってます。ちょっと聞いてください。 聖書学者の言葉です。教会の分裂の種は神学的な事柄に関しての意見の相違によるだけではない、他の人よりも自分の方が勝っていると思い込むことがそれと同じくらい分裂の種となるのだ。どんな共同体にとっても悲しむべきことは、あるメンバーが他のメンバーよりも自分たちの方が優れており特別であると考えることであると。私これ当たってると思うんですね。自分の方が優れてるよって思っちゃう。そこに分裂の種がある。パウロはそうです。それが傲慢っていう言葉で言ってるんですね。それを見てるわけです。そうじゃなくて霊の導きに従うっていうのはそうじゃないんですね。自分だけで歩みじゃないんです。ここ見てくださいよ。このね、霊の導きに従う歩みと、ここには肉による歩みが対比されていますが、これね、みんなね、肉の技っていうのも全部これ人間関係のことがめちゃくちゃ多いんですよね。そしてまた霊の結ぶ身っていうことについては、愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制って、これ全部人間と関わるんです。皆さん霊的な生活っていうとね、何を思い浮かばれますか？私はなんかね、なんかずっと自分の中にね、ずっとなんかもうなんか染みついてるのあるんですよ。霊的っていうとなんか一人でこう仙人のようにこう祈ってるみたいな、それが霊的。ごめんなさい、私はそういうイメージがどっかしらあるんですね。でも聖書はそういうこと言ってないんですね。自分のこう自分の清さだけを確保して一人穴蔵にこもって生きているようなのが霊的だとは言ってなくないんです。だから互いに愛し合うこと、そして前進しなさい、前進しましょうと最後にありますが、これは隊列を組んでいきなら進めということです。これはローマの軍隊の言葉です。そしてここでは教官のことが考えられているというふうに言うんですね。この聖書の言葉全体がやっぱり教会のことが考えられているってことです。まあ、霊的な歩みをするっていうことが実は教会生活なんです。で、この教会生活っていうのは自分だけなんか他と違うよって言って偉そうに生きていくことではもちろんないわけです。まあ、本当に私たちは葛藤あって、まあ、どうしようもないなんかを生きてるわけでして、でそしてその葛藤が実は大事なんですね。で葛藤ないとやっぱり高ぶるんですよ。もう自分は真っ当な意味してるって思ったら、もう他の人をね、あいつはアホだ、あいつはバカだみたいなことを思いながら、やっぱりどっかで生きていくんです。私は正しいけどあの人は間違っとると、でもそれは違うんだということなんです。本当に悩んで苦しむことが与えられています。葛藤あります、誘惑もあります。だけどそのことの中で本当に謙遜になって、私たちは霊の導きを求めながら歩むっていうことに召されています。葛藤を失わないで生きていきましょう、現代の世界は。で、実はそれは大事なことなんですね。そうしないと人間であることを失ってしまいます。でも聖書、キリストの福音っていうのは本当に人を人らしくするんですね。宗教怖いななんて多くの人思ってます。でも私はこう思ってます。宗教を持たないことぐらい怖いことはないと。信仰ないと怖いですよ。何にやられるか分かんないと思います。人間性をきちっと保持する、私たちがドーナツのような人間にならないために、実は今日のような御言葉があります。神様から与えられた魂、イエス・キリストによって救っていただいた魂、自分ではどうにもならないものを抱えながら私たちは生きておりますから、霊の導きにより頼んで、共にここで信仰生活を全うしていきましょう。神の国が受け継ぐ時まで霊の導きに従って歩みなさい。それは導かれるから。 そういうふうに語られているんですね。感謝して今日の御言葉を受け止めましょう。お祈りします。父なる御神様、霊と肉のせめぎ合いが私たちを苦しめています。葛藤することも本当にあります。打ちのめされたかのごとくに歩まなければならないことも多々あることを思います。過ぎた1週間の歩みもそうでした。でもそのこと自身の中にもあなたの導きがあることを覚えます。今日もあなたは私たちに大切なことを教え示してくださいました。あなたの導きを切に求めます。あなたによらなければ私たちは信仰を持つことができませんでした。またあなたによらなければ、キリストよ、あなたによらなければ、あなたがいてくださらなければ、あなたの導きがなければ私たちは信仰生活を全うすることできません。どうぞお助けください。そして今困難の時代を私たち生きています。このような時代の中で信仰を全うすることは本当に大変なことです。私たちはあなたにより頼みます。あなたに助けを求めます。あなたの導きに従って共に歩みます。この教会の歩みの上にも顧みを与えてください。イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。